今日はお便りです。海外文学を読むんだけれども、原書が手に入るんだったら原書を読んでみようかなと思うんだけど、どうですかっていう、そういう質問がのお便りが来たので、その話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かったことや映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日は、ラジオネーム書いてないな。ラジオネーム書き添えてくださいな。僕は今、作家を目指しています。海外文学も読むのですが、最近この役者の日本語合わないなと思ったり、この作者の見本訳のものが読みたいと思ったら、原文を読むようになりました。ああ、いいね。そうなると一冊を読み通すのに1ヶ月近くかかってしまいます。まあ、そうだわな。作家を目指しているうちは読書量を意識して、原文で海外の小説を読むのを我慢した方がいいのでしょうか。原文で海外の、読書量を増やさなきゃいけないのは当たり前なんだけど、原書を読むのに時間がかかるのは今までやったことがないので、慣れり早くなるから大丈夫よ。やっぱり僕らの頃と時代、僕らの時代と違って、今はそのアマゾンで簡単にその原書、洋書が手に入るようになりました。僕らの時代というと、名古屋の丸善まで行って、で、丸善もペンギンブックスのペーパーバッグぐらいしか置いてなかったんだけど、今はもう、そう、ペンギンブックスも倍ぐらいの値段がついてたんだよね。今はアマゾンで下手すると、日本の本よりも安かったりするからね。ペーパーバッグだとね。で、すごく便利です。まあ、そう言うといかにも僕が洋書をたくさん読んでるように、ような物言いをしてるんだけど、僕は英語はほとんど読めないです。まあ、面白いものだとか、あと小説の書き方などに関して言うと、原書に目を通すこともあるんだけどね。ただ、ざっと目を通すだけで、微妙な言い回しとかっていうのは僕はそこまで読む力はないです。むしろ僕の場合だと、歴史小説を書き始めた時に、このままではやっぱふ、あの資料が不足してるよねっていうことで、一次資料っていうか、翻刻してあるものね。活字に起こしてあるものを、古文漢文のままなんだけど、それを目に通すように、したという経験があります。で、最初は非常に苦労したんだけど、数をこなすということ、そして毎日必ず読むっていう習慣をつけていくと、だんだんだ、分かってきます。で、やっぱある程度古文漢文、そこそこもう無理くり読むようにして、そこそこ読むようになってから、それからその書店でマドンナ古文っていう古文漢文のその参考書だよね、中学生向けの。それを買って開けて読んでみたら、その参考書の中身がさ、すごくよく分かったんだよ。マドンナ古文すごいね。で、そのマドンナ古文を一通り読んで、で、それから古文を読むと、ものすごい勢いで理解できるようになったっていうことがあった。で、そこから考えると、英語の、本もそうだよねっていうことは、なんとなくわかります。高校の時に、辞書を引かなくても、英書を読む読み方なんていう、そんなような内容のムック本があったんで、それを買って読んだ時に、 まあ、英書を読むときにとりあえずその分からなくてもどんどん読み進めで毎日読めっていうようなことが書いてあって、まあそれはやりました。で英語の試験は相変わらず悪かったけれど、長文読解だけは強かったね。で、まあリタルチャーとノベルの2種類があるんだけどね、英語の文学っていうと。で、リタルチャーの方をに関して言うと、ちょっと読むのが難しいかも。英語のノベルの方ね、リチャルドだとかスティーブン・キングだとかっていうふうにたくさん売るタイプの作品っていうのは、当たり前だけどすごく読みやすいです。まあ読みやすいからこうミリオンセラーになるのでね。で、やっぱ、まあ、そういうノベルに関して、ノベルに関して言うと、いや、やっぱパラグラフライティングって徹底してるからさ、パラグラフの頭だけパッパッパッパッパッととりあえず読んで、あ、こういう意味だな。あと、そのパラグラフをぐっと解説していくタイプのものなので、あらすじをこう把握するだけだと、まあ、あらすじだとか雰囲気だとかをこう把握するだけだったらそういう読み方でパパッとできる。リタラチャーちょっと難しいかなっていう気がするけどね。こう、お便りをくださった方、おいくつぐらいの方かな。やっぱね、10代、20代のうちにこういう語学ってやっとくとやっぱりいいので、僕はもっと英語の勉強ちゃんとやっとけばよかったな、なんてことは思います。日本語の古文漢文を読むこと、日本の古文漢文を読む人よりも、英語で書かれた本を読む人の方がはるかに多いので、これはるかに多いということは、まあ多分簡単なんだよ。ねえ、なので、まあ、慣れれば数読めるようになるのでね。やっぱり何と言っても、その、原書で読めるっていうのは、いや、やっぱ、どんな本でも、英語に翻訳されてから一気に、こう、世界中に広がるので、やっぱり何と言っても、英語で本が読めるというのは、すごく強い武器になります。今、Google さんがね、今翻訳してくれるので、情報を集めるということだけに関して言うと、語学力の判定というのは、だいぶカバーはできるようにはなったけれど、でもやっぱりその微妙なニュアンスっていうのは、ね、大事だったりするのでね。で、日本語にはない表現っていうのはやはり、その、英語から見ていくともわかるだろうし、いや、でもいいとこ目つけたと思います。ね、今はちょっと大変だろうけど、慣れるともうどんどん読めるようになったんでね、やっていきましょうや。この番組では、今さら聞けない小説の疑問などのテーマのお便りを募集しています。前にこんなテーマでもやってたなっていうのでも、大歓迎ですので、Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オーディオモノ新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。あと YouTube でお聞きの方、あとスーパーサンクスという投げ銭ができる、ようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、そのスーパーサンクスのところをクリックして、投げ銭してください。チャンネル登録と通知をオンにすることを忘れなく。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。